はい、出エジプト記の38章、39章。ここのところですね、最後のところ、40章も含めてですが、最後のところにおいてですね、こういう、特に今日のようなところは、ほとんどの人が、あまり、というかほとんど目を通さないと思うような箇所ですね。これは祭壇を作る、その細かな内容を書いてあるんですね。アカシア棒で作るとか、聖堂の格子にどうするとか、4つの輪を作って棒を通すところとか、そういうようなことは現在の私たちに全く関係がない、そういうことがあって、この3000年以上前のユダヤ人のこうしたですね、幕屋だとか同行のその仕組みだなんていうことはまるっきり関心がないと思う。これはもう誰でもそうだろうと思います。で、そういうようにですね、なんかまるっきり関心が持てないような、非常に特殊なようなことですね。現代のどっか有名な建物でもですね、例えば、この間、建ったあの高い塔ですね、ああいう塔の、どのようにして作った、何人かかったとかですね、どういう材料を使ったかとか、いつ頃から計画を始めた、そんなことを誰もあんまり知りたいと思わないと同じことですね。で、それにもかかわらずですね、こういう非常に細かな記述を通して、絶えず、それをですね、貫くように書かれているのがこの一つの言葉ですね。38章にありますが、22節にあります。主がモーセに命じられたことをことごとく行ったということですね。これは幕屋を建設した、幕屋の建設に関しても主がモーセに命じられたことだというんです。でその39章に入ってでもですね、今度は衣服なんていうのもどうでもいいようなこと、それにもかかわらずですね、この、彼らは主がモーセに命じられた通り、青、紫、黄色赤ですね、毛糸を使って聖女で使えるためによって衣服を作ったと。すなわちアロンの祭服、こういうことまでですね、主がモーセに命じられた通りと書いてあります。大体、古代、あるいはどこのいろんな現代でもですね、ああいう乾燥地帯の、イラクやイランにしてもですね、独特のこの織物っていうのがあってですね、そしてその市場では非常に民族的な特性の豊かな織物というのが今も販売されているわけですね。それで、そういう方面に特別な技能、直感、芸術的感覚を持つというような人がどこの民族にもはるか古代から存在していたわけです。ですから、その単に技術が上手なだけでですね、上手な人だけを選べばいろんなものが作れるはずなんだけれども、ここではそういう細々としたですね、そんなことまで、モーセに命じられた通りにしたのだと。こういうことは、現代でもですね、現代ではもう全く考えたこともないと思うんですね。世の中の、現代のですね、衣料品の店、特に女性のコーナーっていうものは非常にたくさんのものが色とりどりで売られていると思いますが、それぐらい人間はですね、もうとにかくいろんなこの形の衣服、特に女性の衣服に関しては、どこの民族でも驚くほど多様なものを作ってきてるんですね。ですから、それ任せておいても、これは祭司に作るんだと言えば十分作れるはずだけれども、こういうことまで主が命じられた通りっていうのを書いてあって、その30節でもまたですね、4節から見ますと、その両端に、肩紐をつけて、付け帯は、 付け帯は、主がモーセに命じられた通り、エポドと同じように金、青紫、黄色の毛糸、そういうのを作った。まあ、こんなこともですね、単なる飾りのようなことまで主がモーセに命じられた通りであると。そして、6節もそうですね、イスラエルの子らの名前を印象に彫るように彫りつけた、ラピスラズリの周りに金で縁取りをして、それを主がモーセに命じたようにエフォードの肩紐につけて記念の石としたとか、まあ、こういうことを一つ一つ書いて、さらに まだ見てみますと、39章の21節、胸当てですね、これもアロンの着る財布の胸当てでも主がモーセに命じられた通り、その丸い輪とエフォードの輪を青いねじりで結ぶとか、こんなことはですね、何もわざわざ主が命じられた通りとか言わなくても任せておいたらできそうなものであるけれども、あえて書いてある。26節もそうですね、鈴の次にザクロの飾り、鈴の次にザクロの飾り、上着の裾の周りにつけた、これは主がモーセに命じられた通りに使えるためである。さらにその他の衣服、アロンの徳その子ら、縁取りをした天の長い服とか、27節に書いてありますが、そういうその他のものもまたですね、主がモーセに命じられた通りというふうに29節、そしてまた31節にも、繰り返しになるのにですね、この額当てに青いねじり紐をつけてターバンに当てて結んで、主がモーセに命じられた通りだったと。そしてそれに念を押すように32節、幕屋、すなわち臨在の幕屋、幕屋、これは幕を作った大きな家、幕っていうか、天幕ですね、テント、要するに大型のテントなわけですね。で、臨在というのは神様がそこに来てくださると、神の箱を一番大事なところに、そのテントの幕屋の中、テントの中に置いてありますので、そこに神様が来てくださるとしていたから、臨在ということですね、望むと、望んで存在すると、臨在の幕屋ともこういうふうに訳されていますが、すべて完了したが、これはイスラエルの人々は主がモーセに命じられた通り、その通り行った。そして39章の最後にもまた今読んだところですね。イスラエルの人々は主がモーセに命じられた通り、すべての作業を行った。43、モーセがそのすべての仕事を見たら、彼らは主が命じられた通り、その通り行っていたので、最後に祝福したと。という言葉があるわけです。そしてこの出エジプト記という長い書物の最後に、この臨在の幕屋そのものを建てなさいと、ということですね。今まではこの祭服とか、この紙の箱ですね、建設材料のそういったもののことに関する記事だったのが、幕屋、テントそのもの。でそこでもですね、後飛ばしますが、この40章の10列、モーセは主が命じられた通り全てを行ったのだとあって、19節最後のページですね、162ページ、天幕の覆いをかけた、主がモーセに命じられた通りだった、そして21節にも主がモーセに命じられた通りだったと、そして24、はい、
声が割れて聞きづらくなってきました。
はい、聞きづらくなってきたですか。はい、それで、さっきまで話したのはですね、この最後の章もですね、40章も19節、主がモーセに命じられた通りだったと、から21節、25節、主がモーセに命じられた通りだった。27節。そして29節。で、さらに32節。こういうふうにですね、この最後の章っていうのは、特に38、39、40にかけては、他のどこの箇所にも書いていないような頻度でですね、繰り返し、主がモーセに命じられた通りになされたということをずっと書いてある。特に40章にはもう本当にくどいほど書いてあるということに気がつくんですね。それぐらい、この こういう技術的なことと思いますよね。こういったことは、いろいろなこの天幕のこととか衣服のこととか紙の箱のこととか、そういう技術的なことはですね、放っておいたら、みんながそれぞれ特別な技能を持った人は古代のどこの民族にもおるから、わざわざ主が命じられたとに言わなくても任しておいたら全部するだろうのに、どこにもないような詳しさでこのように主が命じられた通りと書いてあるわけです。このことはですね、この儀式も当然主が命じられた通り、昔は神様に捧げ物のこともするということですが、作る時からしてですね、みんな神様の命じられた、神の命じられた、すなわち神の言葉の通りにすると、そのぐらい、このことが重要に、見なされていた、重要だったということです。で、こういうこのことは命じたという言葉はですね、そこからこの命じられたことに従うということの重要性がこの出エジプト記の最後の場面で繰り返して出てくるんですが、でこのことはさっき最初に言いました、神殿をですね、どのようなサイズで、どのような祭祀の材料、どのようなサイズの飾りに衣服、色とりどりのものをつけるとかいうようなことは現在の私たちに全く関係ないことなんだけど、けれどもここでですね、こんなに繰り返し主がモーセに命じられた通りにしたと、一度言えば最後に書いても良さそうですね。これらすべての作業をモーセに主がモーセに命じたようにしたと、一言でいいようなものをこれだけ書いてある、絶えずですね、言い聞かせるように、このぐらい言い聞かせられないと、すぐに人間は自分勝手にものをしてしまう、特にそのこういった技術的な側面においてはですね、今日の科学技術、原発を見ても原子力の兵器を見てもですね、技術っていうものはそれ自体ですね、全くもう神様とか道徳と関係なく進んでいってしまうわけです。一つ一つですね、これ本当に神様はこういう方向をしていいのだろうかと、神様はこういうことをすることを本当に命じているのかと、もっと別のことを命じているのではないのかと、そういう立ち止まりがなければ、いくらでも科学っていうのはかえって人間を全体を滅ぼすっていう方向に行きかねないわけなんですね。ですからこういう神殿を作るさまざまな細々したことの中にそういうことが書いてあるということは、非常にそういう意味では現代的な問題になっているわけです。今の iPS 細胞でもですね、場合によってはその細胞から自由にものを作れると、生物体をですね、人間でも作れようかという、精子でも卵子でも勝手に作ろうかというふうな悪用がなされうるようなことなんですね。そこで本当にそういうことをしていいのかと、人間の生物の部品をですね、商売取引のようにいろんなことをして、それでいいことが起こるのかと、そうした側面も考えないと、最初は良いことばかりのように言われたけど、後になってですね、非常に悪魔性を持っているということに気がつくというのは、まさに原子力発電でもあったんですね。バラ色の未来が引かれていると、ほんのわずかな場所でですね、莫大なエネルギーができるんだと、石油も石炭も何もいらないとか言ったのが、今日見るような取り返しのつかない事態がですね、今後の廃棄物処理にしても起こってきた、そういうことなんです。そういうふうにですね、このいろんなことを絶えず私たちは神様の御心のように言い換えたんですね。この御心を言葉に出していう神の言葉、命令ですから、それに沿っているのかといつも考えながらということなんですね。でこの命じたという言葉が聖書で一番最初に出てくる神の命令は一体どこにあっただろうかと、ということを考えて、もらいたいわけですね。聖書によって神様は最初にですね、はっきりとした命令を与えた。言語もここと同じ言語なんですね、命じる。最初にこの命じるという言葉が出てくるのは、これは命じる、ツァワーというんですね、ツァワーというんですけど、これは創世記の2章なんです。2章の重要な箇所です。3ページ。2章の創世記2章の16節です。 エデンの園の記事ですね。そして、この2章の9節にあったように、見てよく食べるによい、あらゆる木が地上にあったと。そのように神様は至れり尽くせりのようなことをされていたんですね。でその中央には命の木と善悪を知るとありますが、これは前から言ったように、道徳的善悪ではなくて、良い悪い、非常に広い意味の言葉ですね。善、東部というのを何十種類にも訳され、悪というのも何十種類に訳されるような。ですから、要するに様々なことを知る。要するに神様抜きに知ろうとする。このアダム・テーバがそう陥ったんですね。サタンに日々に誘惑されて、神様抜きに死を向けて知ろうとする。神様抜きに知ろうとする木を真ん中に置いたというんです。で、そこで初めてですね、このツァワーと命じるという言葉が出てくるわけですね。2章の16。主なる神は人にこの命令して、命じて言われた。外の園のすべての木、これは見てもよく食べてもよいんだから。本当に至れり尽くせりですね。アダムとエヴァたちが一生懸命耕したり開発したのでないのに一人でにある。だってこれは神様のなされ方ってなんか本当にこういうところがあるんですね。一面では自分がしたわけでもないのに本当に良いものがしまいられている。これは私たちの本当の救いを得たらですね、大なり小なりこういったことを少しなりとも程度に触っても感じるんですね。気がついたら自分がしたのでない良いことがしまいられているとこういうことがですね、これはみんなそういういろいろな神様の恵みがあるとは思わなかったのに、神様からの力や慰めがあり、またいろいろな人のとのですね、出会いもあり、まあ、いろんな嫌なことだったのが後になって良いことにつながったというのが分かったりとかですね、いろいろとそういうふうに良いものが周りに作られているというのが分かる。でそこの神様が、16節の最初の命令は、すべての木から取って食べていいと。しかしそのいろんなことを神抜きに知る木からは決して食べるなと。食べると必ず死ぬんだと。はっきりした命令。ここが最初の命令だったんですね。これは本当に守りやすいはずですね。見てよく食べてよいんだから。で、自由にも植えてあるんだから、それを食べたらいいわけです。ところが不思議なこと、真ん中にですね、神抜きにいろんなことを知ろうとする。そういう木があえて真ん中に置かれたんだ。真ん中に置かれてあるけど、それ食べるなと。それは人間の自由して神様の命令に従うかどうかが問われているという、今の私たちもいつもそうなんですね。神様抜きに、神様にちょっとよそを向いとってと言ってですね、いろんなことを知ろうとすることで、この世の中の情報は満ちているわけです。さまざまな娯楽、楽しみ、快楽、そういったものも非常にそういった傾向が強いということですね。で3章になってもですね、今度2回目で出てくるのがこの命じるということはですね、それが3章の11節なんです。アダムとエヴァがこのように神様の命じたことを破った、背いたんですね。でそれが神様すべて見抜いて、お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じたけは食べたのかと、ここでも神様が言われたその命令という言葉が再び同じように出され、そしてその下の段17節、これは3回目なんですね、聖書で。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じたけは食べたと。そこでですね、この楽園、あらゆるものがすでに良きものがある、そうした世界から追放されてしまうという、このようにですね、この神様の命じるという言葉が初めて出てくるのは、全部このエデンの園に関したアダムとエヴに関することだったんです。はっきりした命令があって、どう考えてもその命令には簡単に従えるわけですね。非常に激しい苦痛、労役とか、そういうことに従えというのであれば、それはできなくなることもありますが、本当に食べ物も見てもよい、水も流れて、そこに従うこと本当に楽々従えるはずなのに、不思議なことに人間は神様抜きにいろんなものを知ろうとしてしまう。これは犯罪や悪、いろんなものはそれなんですねと、一番の転機。 悪いことをしたらいけない、そうしたらどうなるか、そういう世界を知ろうとするということでもあるんですね。はい、まあ、こんなふうにですね、聖書の一番最初からこの今日のところに出てきた無味乾燥に見える箇所の中にもずっとこれが奥を流れているんですね。主がモーセに命じられた時に、アダムとエバはモーセと命じられた神様にが命じられた通りのことをしなかったと。そこからさまざまな困難が生じた。でモーセは特に神に立てられてですね、このエジプトを脱出した神が人々が本当に祝福されるように、モーセに命じられた通りをした。そしてその結果としてですね、この40章の最後にもそれを意味で結びついていくわけです。雲が臨在の幕屋、そして出来上がった幕屋を追い、死の栄光が幕屋に満ちたとですね。主の御言葉の通りにするということによって、そしてここがですね、栄光が満ちると。神様のご命令、それに背くことによって与えられたものを全部失っていくという非常に大きな差があるわけですね。そして、この出演の時全体の最後、そうした上で旅路にある間はいつも昼が死の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中の火が現れて全ての人に見えたと、まあ、こういうふうにして絶えざる守りですね、守りと導きですね、この雲の中にあった雲、これは雨をもたらす人に恵みのものでもあるし、そしてまた神秘、すべてのものを覆い隠すという神秘なもの、無限の神秘を称えた神がですね、雨という恵みのシンボルともなっているんですけど、そういう中にあっていつも守り導いていくと。でそれはこの主の命じられ、いや主が命じられたその御言葉、命令に従っていくとき、いつもこれがあると。私たちも現代において神様の御言葉に従おうとするときに、従えなかったら悔い改めて立ち返ると従ったことにしてくださる。でそれによってこのように見えざる神様の導き、夜はですね火の柱とも言えるようなですね、そういう暗闇を導く光が私たちを必ず導いていってくださるのだと。それが、まあ、そういうに絶えず立ち返りして神様に従っていくときにはその栄光も見えると。最後ですね、夜は雲の中に火が現れる。イスラエルの人、今のキリスト者ですね、クリスト者というのは全ての人にそれが見えたのだと、こういう非常に現代の私たちにおいてもですね、象徴的な言葉で終わっているということなんです。私たちじっと心の目を澄ますときにですね、悪いものがいっぱい見えてくるのでなくですね、不安とかさまざまなこのような悪が見えてくるんじゃなくて、このように、この雲の中に神様の火が現れて導いてくださり、明るくしてくださると、そういうことを見えながらこの人生を歩んでいくということ、これは本当に私たちの望むところなんですね。そういうことはこの出エジプト記の最後に、いわば締めくくりとして置かれているということです。はい、以上です。